このコンテンツはネイチャー館の提供でお送りします。
リハビリ中のデイブに代わりまして、今週も僕森爪ありがお送りするデイブのちょっと気になったニュース、今日はですね ABC ニュースなどの報道によりますと今月19日アメリカ国防省の UAP 現象の分析を担当しているAll Domain Anomaly Resolution Office AARO はアメリカ上院議員に対して Senate Subcommittee on Emerging Threats and Capabilities という公聴会を開きました。これまあ公開されている部分と非公開の部分があるのですが、そのプレゼンテーションの中で使われたドローンが撮影した UAP の動画を国防省は公開しました。撮影されたのは2022年7月12日、場所は機密扱いになっています。中東のどこかということです。 MQ-9 というドローンによって撮影されたとのことです。映像からは銀色の球体がドローンの下を飛行していくのが見えますが、現在のところ情報が不十分のため未確認飛行現象と指定されているそうです。これを見たときですね、2ヶ月ほど前にこのチャンネルでもお伝えした2016年にイラクのモスル上空にて、やはりドローンにて撮影されたモスロオーブに似ているなというふうに感じました。モスロオーブについてはジャーナリストのジェレミー・コーベルが静止画を公開しただけで、アメリカ国防省は公開していません。最初モスルオーブの動画が国防省が公開したのかなというふうに思いましたが、今回の公開されたものは2022年に撮影されたものとのことです。撮影場所も発表されていません。 ARO は現在650のケースを分析していて、その約半数は球体型の物体であると。そして高度4500メーターから7600メーターの間で大半は目撃されている。スピードは静止状態から音速の2倍までの間、排気口などが確認されることはほとんどないと。地球外由来であることを示唆するエビデンスは今のところないと ARO のディレクターショーン・カーク・パトリックさんは説明しています。皆様はどう感じるでしょうか。
これもシルバーの球体？
そうなんですよ。だからその前にお伝えしたモスルオーブ、はいはい、そのモスルの上空でやはりアメリカ軍のドローンが撮影したとされるもの、あの時は動画ではなくて静止画で、しかもそれジャーナリストがリークしたもので国防省がリリースしたものではないんですが、全く同じような形に見えるじゃない、映像からは。だから僕それの動画が本当に公開されたものだっていうふうに思っていたら、全然その撮った日にちが違うんですよね。2022年でこれは撮影されたものだということ、モスロオーブは2017年で、でよくよく見ると地形もちょっと違う、
はい、
だからこれ違うものなんだなっていうふうにね、分かるんですけど、
今見せてもらったのが最近その2022年のものってことですね。
これがだからこの収録してるところの日の昨日国防省が初めて公開した、19日に初めて公開したものなんですが、
はい、
なんだかはちょっとわからないですけど、おそらくは何かしらのそのドローンとかそういう類のものなのではないかなというふうに僕はね推測しますけどね、
はい、
その球体に見えるのがね、なんだろうっていうふうには思いますけど、これもその果たして球体なのか、その映像的には球体にこう見えているだけなのか、なんだかさっぱりちょっとわからないですけどね。
じゃあその国防総省はどういうスタンスで、ただ公開してるだけ？未確認飛行物体ってことで、
ARO がその今回、上院の議員の方たちを招いて説明会を行ったんですね、ARO が立ち上がって9ヶ月経ったところで、
はい、
その定期的な説明会みたいな、でバジェットが足りないよとか、そういう話が
予算の話だったり
結構メインだったんですよ、
はい、
もうちょっとバジェットが欲しいとかね。で、その中で、いろいろ調査してます、今、650のケースを 調査しています、うんね、こう分からない 未確認とされるものは例えばこれですっていう形で見せたのが例えばの映像です、
はいはいはい、
でもう一つ映像を見せているんですけど、うん、そっちは、飛行機だと後で、分かったと、
はいはい、
それもだからどういうあの形が飛行機に見えてる形ではなくて全く違う形に見えてるんだけど、うん、後々調査したらこれは、ジェット旅客機の映像だったっていうことが分かったと、うん、だからまあそのカメラで映ってるものっていうのは結構ちょっと分からないよね的なイメージで説明として話してる、ね、ただ今回のこの映像に関しては、はい、全くその未確認今のところ未確認だという説明でしたね。
結構飛んでるんですねじゃあね。
だから、うん、そのドローンを飛ばしてるじゃない、はい、アメリカ軍はね、アメリカだけじゃないですけどね、うん、結構ドローンに映っているこう UAP 現象っていうのは結構あるんだと思うよ、う
ん、あ
実は。
はいはいはいはい、はい、
でやっぱりなんか一番すごいのとかは公開してないだけな気がしますけどね、
うん、ああ本当は映ってんのにな
んともこう本当に説明がつかないなっていうものに関しては、うんはい、なんか見せていないような気がしますけどね。
やっぱこれ本当にまずいぞってなった時公開したらそれってやっぱちょっとパニックっていうかなるもんですかね。
どうなんでしょうね。だからそれも考えるけど、うんうん、でも本当に例えばシカゴのお部屋空港のさ、
はい、
あの滑走路の上にさ UFO がしばらくいてさ、うんはい、飛行機着陸できなくなっちゃって、
はい、
パイロットもみんな見てるし、はい、レーダーにも映ってるし、はい、管制官も見ているし、う
ん、
空港で働くスタッフも見てるし、
みんな見てる。
それがずっとこう滑走路の上で静止してて、
はい、
ドカーンっていきなり上に上がって、はい、まあ曇りの日だったんですが雲に穴を開けてドーナツ型の穴を開けて、
はいはい、
上に消えてったなんていうのはみんなの前で起きてるわけですよ、
うん、
これみんなお部屋空港の話なんて時が経つと忘れちゃうんだけど、うん、
ああなるほど、
何だったのっていうさ、
はいはい、
そういうの
ってそういえば何だったんだろうみたいな、
ね、いっぱいあるんですよねその UFO のエビデンス、 UFO 現象のエビデンスっていう意味では腐るほどあるんですよね、
はい、
でもまあ起きては全く説明つかないからこう忘れてってしまう、忘れてってしまうっていう、だからでそのお部屋空港のものは確か動画はないんですね。写真は確か撮られているんですけど動画とかないが、まあ、そういうのがこう忘れずにこうずっとこう繰り返し繰り返し放送されるような決定的な動画はちょっとやっぱ慎重になるんじゃないですか。
確かに、
うん、せいぜいあの TikTok とかあの辺のぐらいのものしかちょっと出せないんじゃないっていうふうにはね推測ですけどね、思いますけどね。
本日紹介するネイチャー館の商品は CBD グミ。手軽に CBD を摂取できるグミタイプで、毎日おいしく必要な量の CBD を摂取することができます。ジューシーで一口に高品質かつ THC ゼロの CBD オイルが配合されており、オイルの持つ独特の風味やカプセルタイプが合わなかったという方におすすめ。1粒 10mg、25mg の CBD オイルを含む2タイプがあり、ご自身に合った摂取量でお選びください。そして CBN オイル。ヘンプに含まれるカンナビノイド THC の酸化分解によって生成される CBN オイル。ネイチャー館の 10% CBN オイルは高品質のカンナビノール CBN と純粋なオーガニック MCT キャリアオイルを組み合わせたオイルです。専門家による抽出とろ過が行われ、検出されないレベルの THC 0.01% が保証されています。体内のエンドカンナビノイドシステムと総合作用し、心理的機能へ働きかけることで効果が認められ、睡眠補助として世界中で使用されています。毎日のニーズを満たす一品としてぜひお試しください。さて現在このチャンネルをご覧の皆様にネイチャー館の商品が 15% オフとなるお得なクーポンを公開中です。購入の際に所定の入力フォームに DAVE15 と入力してください。セール商品にも併用可能です。心身のリラックスやストレス緩和、 不眠の緩和などの効果を期待できるということで世界中で注目を浴びる中、厚生労働省の認可を受けた CBD 商品を試せるお得なチャンス。詳細については下の概要欄をチェックしてください。
はい、先週アメリカの機密文書がディスコードゲームの中の、はい、チャットから漏れちゃったっていう話で、はいはいはい、D 菊池さん、
はい、
SNS でやり合ってる連中はいわゆる中二病でしょうかね。そんな連中に重要な情報が漏れていることが問題。ただまあ機密情報も一定にリークすることも必要なんでしょうかねっていう。
まあこれ随分ね既存メディアがピックアップしていますよね、
はい、
21歳の、はい、方が、はい、まあ、逮捕されたわけですけど、ね、これ収録した2日後ぐらいにね、うん、前回のねあの逮捕されてしまったわけですけど、まあ既存メディアでもなんでそんな若い、
うん
うん、ね、軍人の方が機密情報を
知ってんのかっていう
扱っているのかっていうね。で、まあ報道によるとその、まあ、システムエンジニアなんですよね。なので、うん、まあその機密のクリアランスはまあ必要だったということなんですけど、うん、これまたそのクリアランスの与え方は、まあ、アメリカがこう変わるだろうなって慎重になるだろうなっていうふうにはねちょっと予想できますよね。
うん、本当収録の後に捕まってる映像とかが出てましたけど、やっぱ自分の言ってることを認めてほしかったみたいな、なんかちょっと承認欲求があったみたいな感じのことを言ってました
ね。そうなんだと、
はい、
僕はね思いますけどね、
はい、
うん、まあ、年齢がどうのこうのじゃないけど21歳ですよ、うん、だって
21歳、
そりゃさ、うん、ちょっと自慢したくもなるでしょ
確かにね、
うん、
知ってる秘密を、
うんうん、
タット0924さん、初めて拝見しました。まだこんなに面白そうなチャンネルがあったなんて早速登録しましたと。
お、嬉しい、
はい、
AI、まだこんなにまだまだある
YouTube はまだあったぞ
と。まだあった
AI アライメントについて素人考えで恐縮なんですけども、アイザック・アシモフのいわゆるロボット三原則を設定するみたいな単純な話ではないということなのか、それともすでに自我が発生した AI はもう聞く耳を持たないということなのか、後者だとすると本当に恐ろしい話ですという。
うん、まあ自我を持っていることを示唆するこうエビデンスは今のところない、
うんうん、
ということなんですよね。例えば、うん、チャット GPT-4 が自我を持っているかといったら、うん、まあ、持っていないでしょうと、
はいはいはい、
ただ自我をどの時点で自我が芽生えるのか、
うん、
自我が芽生えないのか、
うん、
これは分からないです。意識が宿るのか宿らないのか誰にも分からないです。多くの人たちは、まあ、そんなものが宿るわけがないというふうに言うし、いやいやいや、いつ雇ってもおかしくないよっていうふうに言うし、Google のエンジニアみたいにもうすでに自我はあるんだっていうふうにね訴える人もいるし、これも感覚でしかないのでわからないんです。ただその AI アライメント、エリゼル・ユドカウスキーの話を聞いていると、別に自我があろうがなかろうが全くその危険性には関係しないと。自我があってもなくても危険なものは危険になりうるということなんですね。
そこは関係ないと、
もう関係ないと、自我があるかないかっていうのがね、うんうん、でそのまあ AI アライメントっていうのはその設計者の意図を AI に意図になるだけ近づけたその設計にするということなんだけど、
はい、
これもじゃあどうやったらできるのかっていうのが今まあいろんなアイデアはあるにしても、
うん、
これが解決策だっていうものはないんですね、
うん、
でこれちょっと分かりづらいじゃない、その設計者の意図をこう合わせるってどういうことなのかなっていうのはちょっと分かりづらい部分ありますよね、
はい、うん、
でも自分たちが使っているものとかをちょっと考えた時に、
はい、
なんか例えば車でなあここ使いづらいなとか、
はい、
機械で、
うん、
iPhone とかなんかここ使いづらいなとか、
はいはいはい、
なんかこっち押しちゃうしみたいな、
あ
間違って押しちゃうし、なんでこの配置にしたのとかありますよね、
うんうん、
いろんなその機械の、ね、使いづらさだとか、
はい、
家のそのドアの 位置だったりとか、ちょっとここはあれだよな、考えてないよな、
低いな高いなとかね、はいはいはい、
いろいろありますよね、問題点ってね。
ある。
あれって全部設計者の意図がアラインしてないんです。意図として別に使いづらいように設計したわけじゃないんだけど、結果としてはそうなってしまったと。
ある。
いっぱいありますよね、うん、でそれはいろいろ実際にプロダクトを出してみて、ここが使いづらいとか、いろいろそのフィードバックをもらって、ああじゃあここは変えましょう、
はいはいはい、
っていうふうに普通の商品っていうのはやっていくと、
はい、
だからそれでいいんですけど、
はい、
AI に関しては、はい、AGI に関してはそれができないんだっていうところなんですね。一旦人類の知能を越した AGI を作ってしまったら、うん、一発目で完璧にアラインしないと、うん、とんでもない大惨事になりうるというだからめちゃくちゃ難しい問題なんですね。
はい、
うん、
できなそうだな
だそういう意味ではその設計者の意図と設計物を合わせる 100% 合わせるなんてのはもう不可能に近いですよね。コンピューターのプログラムにしても、
うん、
散々絶対に大丈夫な、セキュリティが大丈夫なようにみんなプログラムしてますよね、うん、でもハッカーたちは
穴を見つけて、
抜け道を見つけて、うん、毎月のようにその穴をこうパッチワークで埋めていく、アップデートしていかないと、
そうですね、
やられてしまうわけですよね、
うん、
それをもう完璧な状態で一発目で出さなきゃいけないっていうだからほとんど無理、不可能に近いっていうね、その発想でいくとね、
はあ、
もう一つはそのアライメントも合わせなくてもいいじゃないっていう、そういうアイディアもあるんです、
はい、
人類が何が欲しいか、何を目標としているのかっていうのを AI に教えない、うん、常に人類は何を求めているんだろうというふうに常に考えさせる、
うん、
こうだっていうのはもう絶対に言わないで、
うん、
AI に常に推測させる方がまだ安全なんじゃないかとか、いろんな考え方があるんですが、何が安全なのかね、
はい、
これもまだまとまってないし結論も出ていない中、ものすごいスピードで AI の開発が進んでいることに対しての危惧を多くの専門家は訴えてるっていうことだというふうに僕は理解します。
あ、なるほど。そうか、その人間が欲しているものを常に考えさせる AI の方がまだ救いがありそうな、かゆいところに手が届く AI
で、最初にアライメントバッチリ合わせて GO なんて無理でしょうっていうところからね、そういう発想もあるということなんですね。
まあそうですよね、興味のプロダクトはだいたいリリースしてから、欠陥を見つけて修復しながら、アップデートしながらみんな直しね、パーフェクトにしていこうとする感じですもんね。
まあ、だからそのさっきのね、そのロボット三原則みたいなものを教えられないのかという と、例えばその人間は絶対に傷つけることはしないとかっていう、もうベーシックにそういうものをプログラムできないのかっていうね、これ僕もちょっと興味があるんですが、エリエゼル・ユドカースキーさんの話では、昔だったらそれはこうできたかもしれないと、それをベースにしたプログラムの上に AI を作ることがこうできたかもしれないけど、最初にそれをやらなかったからもう今では無理だっていう言い方をユドカウスキーさんはしていました。
あ、この三原則さえもってことか。
そうね、
あ、
うん、そういうそのセキュリティ観点から始まっていないと、
はい、
その AI のプログラムがね、というふうにユドカウスキーさんはねおっしゃっていました。これまたそのいろんなその専門家によって意見は違うのかもしれませんが、まあ、少なくともエリエゼル・ユドカウスキーさんはそういうふうに言っていましたね。
人間に危害を加えてはならない、人間の命令には従わなければならない、自己を守らなければならないという3つの原則、う
ん、まあ、ただこれもさ、
はい、
その人間が考え出した三原則ですからね、
うん、だから人間目線じゃないですか。
一発でハッキングできますよ、そのスーパーインテリジェンスだったら、
うん、
人間が思いつかない方法で、
うん、はい、江戸川ケイシーさんのお話で、
はい、
純さん、私昔は江戸川ケイシーみたいになりたいなと考えてました。
お、
大変苦労がありましたが、木を学び遠隔で木を送れるようになりましたと、
うん、
懐かしいというか詳しいお話を興味深く聞きました。あ、私も無縁のアーモンドを食べたいです。3粒以上食べたくなりそう
、
はい、
ていう、
ね、江戸川圭司さんのね、はい、その話として、1日3粒のアーモンドを食べることによって、がんになる可能性を低められるというね、うん、そういう話があって、これもちょっと僕も気になって調べてみたんだけど、
あの後
確かにそのアーモンド の、はい、そのあの皮の部分に、はい、なんとかっていうその物質があって、はい、それが、うん、がんに効くかもしれないっていうね、そういうその研究一部ではねあるという、まあ、そういう話もね、これ70年代かなんかで発見されたのかなっていう話もね、まあ、一部にはあるということなんで、もしかしたら江戸川圭司の言ってることはあながちなんかあるのかもしれないという、うん、以上デイブのちょっと気になったニュースでした。
このポッドキャストは YouTube デイブフロムチャンネルと連動しています。デイブの気になったニュースの他にも都市伝説やスピリチュアル、時にはデンジャラスな話題など様々なトピックを扱っております。そちらもぜひフォローしてくださいね。それではまたねー。